粉のたまり場。ラジオの前の皆さん、お元気ですか？東日本大震災で被災地となって8年目、今も復興真っ只中、宮城県女川町から産地直送でお届けする女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、私がパーソナリティの佐藤敏郎、54歳です。もともとですね、女川町で学校の先生をしていましたが、東日本大震災をきっかけに学校を飛び出しまして、今 NPO 等で活動しております。
アシスタントのマッチこと阿部マチ子です。普段はありがとうございます。普段はですね、女川町のお土産物屋さんアガインステーションというところで働いています。30代です。はい、
30代です。
今週もよろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。はい、さて、いつもはですね、女川町の小学校 の校庭の片隅にある小さなね、はい、トレーラーハウスのスタジオでやっているんですけども、今日違いますね、
は
い、
そうね、ちょっと広すぎますね。
はい、なんと今週は、花の都仙台のど真ん中高等大公園に、TBC 夏祭り会場にお邪魔して、ここで公開録音をしています。
はい、TBC 夏祭りというのはですね、この番組を宮城県で放送していただいている東北放送 TBC が、年に1回開催されている一大イベントです。
はい、私が幼い頃からもう盛り上がってずっと続けてきたお祭りでございます。
はい、はい、
でもね、サンドイッチマンさんとかね、アイドルグループとかムーディー勝山さんとか、はい、ね、そうそうたる方々がね、出てますよね。しかもさっきまでここに出ていたのはドクマムシ三太夫さんですよね、うん、ウルトラマンの科学特捜隊の嵐隊員、うん、そしてウルトラセブンの、はい、ウルトラ警備隊の古橋隊員がここにさっきまでいたんですよ、松さん。
まあそうですね、
もう、はい、興奮を私隠せませんけれども、う
ん、なんか陰でね、一人で興奮してるなと思ってましたけど
ウルトラマンと一緒に戦って、うん、ウルトラセブンとも一緒に戦った方が、
わかりました、もういいです、はいはい、私そのリアルタイムでいなかったんでちょっとその熱があれなんですけど、はい、後でゆっくり聞きます
から
ね、
はい、何を言いたいかと言いますと、はい、そういう方々が、立った同じステージでね、女川の元学校の先生とか、はい、お土産屋の姉ちゃんがなんか出てきて、はい、なんだこの人はって感じですよね。申し訳ないさでいっぱいでございます、はい、
ね、だけどこうやってね、皆さん来てくださってますから、ちょっとね緊張するんですけど、ちょっと知った顔も中にはいて、中にはちょっと東京からいらっしゃった、ね、方もいて、すごくありがたいです。
はい、
頑張っていきましょう。
はい、それからたまたま通りかかって、なんだこの人たちだと思ってる方々も、はい、皆様たちだけが頼りでございます、ね、拍手であるとかね、ちょっと親父ギャグ言ったらクスッとね、渡っていただければと思います。
そうですね、はい、そしてですね、今日はアシスタント私以外にですね、はい、女川災害 FM 時代から、高校生アナウンサーとして活躍してくれました、もう今は大学生アナウンサーになりました阿部心ちゃんが来てくれてます。
はい、皆さんこんにちは、阿部心です、よろしくお願いします。
ちょっと皆さんのところにインタビューもしかしたら行くかもしれないので、ちょっとステージの上にはいないんですけど、はい、皆さんよろしくお願いします。
はい、もう
この度ね、女子大生になって登場でございますので、はい、最後まで頑張ってやりますので、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
歌声喫茶マチコ in TBC 夏祭り。
はい、ここからはですね、毎月1回ラジオの前の皆さんと私たちでいろんな名曲を聴いて歌って楽しんでしまおうという音楽企画です。今回は予定を変更しまして、まあ、西日本の皆さん、まあ、西日本のリスナーさんに、まあ、こちら先ほど冒頭でもお伝えした通り、全国のコミュニティ FM でも流れています。そこの中には西日本でその被災地の方々もいらっしゃいます。で、その皆さんにエールを送ろうということで、みんなを励ますような歌を選んで今回はみんなと盛り上がっていきたいなと思います。ですので、皆さん知っている曲があればぜひ元気に歌っていただきたいなと思いますので、
はい、そうですね、手拍子、足拍子、ね、それから、まあ、カーンって鳴らされるとそこで終わってしまいますので、ぜひ大いに盛り上げていただきたいと思います。
はい、
はい、それでですね、このコーナーをサポートしてくれるのは今ひっそり登場しましたけれども、女川在住のミュージシャン、ね、遠藤博文さんです。
はい、どうもよろしくお願いします。お暑いございます、はい、皆さん熱中症には十分お気をつけて、水分こまめにこう取りながら、はい、見ていただければと思います。
女川在住のミュージシャンがいるんですよ、はい、でこの番組の歌のコーナーでは時々サポートに入ってきてくれますけれども、まあ、なんといってもいつも、ね、小屋みたいなところでやってますからね、こそこそと。
そうですね、
どうですか遠藤さん、今日のこの
いや本当にねこの青空の下ですね、今ちょっと隠れてますけれども非常にこう開放的な気分ですごく気持ちいいです。
まあここでいつも小さい音ピョンとかって出してないんですけど、今日は、まあ、皆さんと一緒に、まあ、元気を届ける回ですので元気よく、歌っていきたいと思います。
はい、
早速いきますか。じゃあね、
でさっきマッチーが言ってくれたように今回はですね敏郎先生と一緒に西日本に元気を届けられるように、いろんなその元気を届けるような歌を選んでみましたので、ぜひ皆さんも一緒に口ずさんでいただければこれ幸いです。
まあ思えばねこの7年前あの大災害でこちらの方もダメージを受けましたけども、あの時はとても歌どころではなかった感じがします。なんか思い出しますよね。でもああいう時だからこそもしかしたら歌って大事なのかなっていうふうにすごく思いました。うん、励まされたこともいっぱいあったような気がしますよね。はい、マッチさんなんかどうですか。
私はですね3月11日金曜日だったんですけども、その時ちょうど歌番組が実はありまして、その時夜楽しみにしてたんですね。ただ、まあ、震災がお昼間にあってそれが見れなくなって、それどころじゃなくなって、でやっとテレビとかそのラジオを聞けた時にスーパーフライさんという方がいて、私大好きなんですけど、その方の歌を聴いた時になんかやっと音楽聴けたなって思いましたね。
うん、心なんかどうですか。
私はですねやっぱり音楽が大好きなんですけども、小学生の時にこう震災が起きて心も体ももう冷えしてた時に、唯一の情報源だったラジオから流れてた嵐のハピネスという歌に励まされてなんとか持ちこたえました。
どんな歌でしたっけ。
なんかサビが走り出せっていう、
あそれはおじさんも分かりますよね。ああいう元気のね、ね、ある歌というか、まあ、私たちはなんつって365本のマーチですよね。あの歌のありがたさを改めて、ね、感じた7年前でございました。
そうですね。
で今日はどんな曲を。
今日はですねやっぱりこれも震災直後よくなんか CM それからテレビでよく流れてたと思うんです。
はい、
上を向いて歩こう、
はい、行ってみたいと思います。
はい、
皆さんも一緒に歌ってください。
上を向いて歩こう、涙がこぼれないように思い出す春の日、一人ぼっちの夜、
坂本九さんの上を向いて歩こうでございました。
はい、
なぜこの歌をっていうのは遠藤さん。
やっぱりいつもこう上を向いて行きたいじゃないですか。ね、なんか涙ってやっぱりこう下をこう向いてるとどうしてもこうこぼれて目痛くなっちゃうんで、うん、上向けば、
ね、
涙もね。
あの頃私女川の中学校に勤めていて、女川全部、ね、津波に流された時に中学生がその中でどんな、ね、向き合わせ方をしたらいいかとすごく悩みまして、 震災後の2ヶ月後俳句を作りましょうっていうプロジェクトをやりました。私国語のこう見えても国語の先生だったので漢字苦手ですけども、俳句ちょっと言葉にさせたらまずいんじゃないかなと思ったんですけど、やれって言ったら子供たちは一生懸命俳句を書いてくれました。でその中に見上げれば瓦礫の上に鯉のぼりっていう句があって、もう瓦礫の中をとぼとぼとぼと下を向いてゴールデンウィークを歩いていて、下ばっかり向いてたらダメだなと思ったんだ。で頑張って上を上げて上を向いてみたら、壊れたビルの上に誰かが鯉のぼりを上げてたっていう、悲しみもなんかね、津波の恐ろしさも、希望もみんな入っているような句だなと、思いました、ね、見上げ、そんでもその時彼女が、ね、顔を上げて、ね、見上げてなければその展開はないと、思いました。みんなの句になりましたよね、はい、そんなことを思い浮かべました。次はあともう少しこう新しい歌を、歌いたいと思います。皆さんで、歌ってください、世界に一つだけの花。
ワン、ツー、スリー、フォー。
ナンバーワンにならなくてもいい、もともと特別なオンリーワン。
ご一緒にお願いします。 この歌もね、ありがとうございます、この歌もあの震災後、女川災害 FM でよくリクエストを来て、かけて、それから歌った歌でもあります、はい。続いての曲ですけれども、続いての曲は知る人ぞ知る、曲なんですけれども、実はあの私たちの番組のエンディングのテーマで流れている曲があります。夕景の魔法、夕方の風景の魔法という歌、ね、まあ、聞いたことある人も、ね、ラジオを聞きになっている方々は聞いたことあると思うんですけど、実はあの曲はですね、
はい、
遠藤さんの曲なんですよ。
なんと、
なんとですね、
はい、そうなんです。
はい、はい、スノーモービルズという、はい、ユニットですかね、それでもう実は CD デビューを彼はしてるんですよね。
1997年に一応デビューをしてるんですけど、 CD も3枚ぐらい出してるんですが、あんまり売れないんですけど
今日持ってくる、
ね、持ってくる、はい、これからこれから、はい、ありがとうございます。
で、彼がまあ、この曲を作って今エンディングのテーマで使っているという曲なんですが、
はい、
ちょっとその曲紹介してください。
はい、ですね、実はこの夕景の魔法、エンディングに流れている夕景の魔法という曲なんですけれども、これは、 女川にあるマンゴクーラの、夕日の情景を、詩にしたもので、私が書いたわけじゃなくて私の相棒のもう一人のスノーモードユニットの織原が、書いた曲です。それも想像して書いた詩なんですけれども、非常にこう情景をしっかりとこう描写したような曲で、でこの曲を実は作ったのは2011年の震災のまさにこの後のこれぐらいの季節の頃だったんです。
震災後に作った曲ですよね。
はい、でそれこそ自分は、まあ、音楽家でありながら自分の住んでる町が、まあ、結局女川町が津波で何かも流されてしまって、もう全然音楽どころじゃなくなったんですけれども、ただその東京にいる相棒に励まされてチャリティーソングっていう形で、この曲を作ることになりました。はい、
夕景というのは夕方の風景ですよね。
そうです、夕方の風景ですね、う
ん、あのマンゴクラ女川の海の風景がね、なんか散りばめられた感じの曲ですよね。
で仙台から石巻は仙石線、それから石巻から女川って、JR の石巻線で結ばれてるんですけども、この石巻線で、まあ、通学通勤でずっと石巻線利用してて、でその石巻線がそのマンゴクーラを沿いを通るんですね。その時にその夕日の情景っていうのがものすごくこう目に焼き付いてるんですけれども、
うん、なんかこう浮きが並ぶ入り江とかね、西日が遊ぶとかっていうフレーズが出てくるし、はい、それから変わったもの変わらないもの、うんうん、全て美しくなれっていうフレーズがあって、ね、これとても好きなんですけど、
はい、で本当震災直後は石巻線も全然動かなくて、本当実際4年かかったんですけれども、動くまでになんですが、やっぱりその、石巻線から見るその車窓の風景、まあ、要するにマンゴクラに沈む夕日っていうのがものすごく、印象的で、やっぱりこういうふうにして、亡くなったものも残っているものも風景として景色として絶対に取り戻したいという気持ちで、その願いを込めてこの歌を作りました。
今西日本のほらニュースとかで、はい、なんとなく7年前を思い出しますよ ね、 こう水浸しになった街の様子、はい、うん、であれで失った風景というのはあると思いますけども、あの、はい、震災の前の懐かしい風景もやっぱ心の中でずっと輝いてほしいし、はい、これから新しく建つであろう建物であるとか、ね、いろんなイベントとかそれをみんな輝いてほしいなという曲だと思います、
はい、
ね、それではいきましょうか、
はい、ワン、ツー、スリー、フォー。
燃えて魔法に誰もかかる。
はい、ありがとうございました。あのいつも番組の最後にあのちょこっとしかちょっと流してないので、はい、もしかしたら今日こんなに長いバージョンで聞いたのは初めてとお客さんもいると思うんですけど、私も聞きながらあのマンゴークーラーのあの夕日をちょっと思い出しました。ありがとうございました。
は
い、
はい、
以上歌声喫茶マチコ in TBC ラジオでした。ありがとうございました。
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。この番組は復興真っ只中の町宮城県女川町の女川 FM から皆さんの町にお届けします。女川町ってどこ？と思った方は女川 FM のホームページをチェックしてみてください。女の川と書いて女川、カタカナで FM で検索していただけるとすぐ見つかります。
はい、今日は仙台の TBC 夏祭りからお送りしております女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場ですけれども、今あの歌声喫茶マチコのステージが終わりまして、ちょっと脇にはけてきたんですけども、いかがだったでしょうかね。あの遠藤さん、
暑いって言ったらないですね。まあでもあの実はですね、野外って結構僕あの普通のライブハウスよりも野外でやるっていう結構経験多くて、とてもなんかこう開放的でとってもね気持ちよかったです、
ね。まあ、気持ちよく演奏されてましたよね。
いや本当によかったです、
はい、最初緊張するかなと思ってたんですけど、遠藤さんは一番緊張してなかったです
よ。やっぱスイッチ入りました。
さすがですよね、はい、あ心はどうでしたか。
はい、暑い中だったんですけども、まあ、たくさんの人が音楽でこう盛り上がってくれてすごく楽しかったです。開放的でした。
最初はこう緊張したんですけど、まあ、ステージから、ね、客席を見るとなんか俺いつも見慣れた人がいるとかね、あの女川町によく遊びに来てくれる人がわざわざ東京から来てくださったりとか、まあ、仙台の方はもちろんそうですけど、ちょっと知っている顔がいてとってもなんかちょっとスッとリラックスしてできたように思います。とても盛り上がりましたよね。
終わってからいつも聞いてます頑張ってくださいってこう握手を、はい、求められたりとかしてね、
ちょっとアイドルになった気分ですね、
はい。まあ、プロマイドはね、好評だったかどうかは分かりませんけれども、はいはい、嫌がらずに受け取ってくれたみたいです。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました、はい。そしてですね、プロマイドといえばですね、はい、私たちマルベル堂さんでプロマイドを取ってきましたよね、
はい、
それをですね番組宛てにお便りメールいただければなんと差し上げます。
メールが減るんじゃないかっていうちょっと心配もありますけども、いやいや
何言ってるんですか、これ増えますから、
はい、
ね、皆さん私たちのプロマイド絶対欲しいはずです、
はい、ぜひ、ね、お寄せください。
メッセージお待ちしておりますので、
お待ちしております、
はい。そんなメッセージなんですけども、今回は8月のテーマご紹介したいと思います、
はい、
暑い暑いと言っているとますます暑くなっちゃうので、はい、みんなでちょっと涼しくなる話をしてみませんか。ね、まあ、涼しくなるといってもいろいろありますよね、
はい。
山へ行って、風を感じてきたとか、海で遊んできたみたいな、まあ、爽やかな体験談、
うん、
でまたはですね、かき氷を食べ過ぎて、まあ、美味しすぎて幸せだけど、まあ、頭がねこうキンキンキンキン痛かったりとかありますよね、まあ、そういう聞いているだけで涼しくなる食べ物の話、
はい、
それだけじゃなくあわや大事故を起こしそうになった、はい、間一髪で助かったみたいな思わずヒヤッとする話、稲川淳二さんばりの怖くてむしろ眠れなくなる話など、あらゆる方向で涼しくなる話を皆さんから募集したいと思います。
一口に涼しいとか冷たいっていうのはいろんなのありますもんね。
そうですね、う
ん、はい、例えばね、うん、俺なんてねこの前東京に行った時に東京の駅で切符の自動販売機のところにパソコンを忘れてきたんですよ、
はい、
で電車に乗ってからそれ気づきまして、やっべーと思って冷や汗ダラダラですよそして全力疾走でダーッとのホームを逆走し改札を通ってそこにたどり着いたらなかったんですよ、はい、うわーますます冷たくなったんですが、駅員さんがこれですかって持ってきてくれて、なんかほっとしましたよね、
ヒヤッとしましたね。
ヒヤッとしましたよ、はい、どうですか遠藤さん、
はい、自分のこの前の自宅で自分の部屋からこう出て廊下出てトイレに入ろうかなと思ったら足チクッとしたんです、
はいはい、
ストレッと思ってこうピッピシッとこうそれをねこうピシッとこう足をピシッとやったらなんかピタッてこうあのムカデがあの赤いのとあの足が緑色のでかいのがビタッてなってビタッとこうなったんで足でビタッとこう踏みました。
もうすごいヒヤッとしますねそれね。
ゾクゾクです
ね。心はどうですか。
は はい、私は最近自動車を運転するようになったんですけども、はいはいはい、そこで、まあ、運転中にこう子供がぴょっと道路に車道に飛び出してきて、私がもう急ブレーキを踏んで間一髪を。
それは凍りつきますよね。
そうですね、ちょっともう運転したくないってその時は思いました
そのヒヤッとした経験をですね、これからの安全運転に生かしていただきたいと、ね、はい、よくあるねそれね、俺らも経験ありますよ、はい、
はい。私はですね、お土産屋さんで働いてるんですけど、今の時期お中元の季節なんですね、はい、なのでこう日にち指定で注文を受けて、はい、それを発送しなきゃいけないのに当日になって思い出して、うん、冷や汗をかいて慌てて発送したっていうね、ヒヤッとする話が。
ヒヤッとしますねそれね。
本当にもうそれ思い出してよかったですよ
間に合ったのがいい。それは
間に合いました。
はい、でもそんな涼しい話なかなかつきませんけれども、涼しい話を送ってくださった方には先週制作しました見ているだけで涼しくなる都市&マッチ特製プロマイドを差し上げます。そしてこのプロマイドですが、5枚集めるとなんとさらに女川特製ギフトセットを差し上げることになりました。
おお、これはすごい。
すごいなそれ
いやー、私は欲しいですよ。5枚コンプリートしたコンプリートかな、5枚集めたいです。
はい、放送文化基金賞もいただきましたので、リスナーの皆さんに還元していこうということで、皆さんメールお便りどんどん送ってください。お待ちしています。
お待ちしています。
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、今週もお別れの時間となりました。今日はね、仙台の高等大公園 TBC 夏祭り会場からお届けしましたけれども、いかがだったでしょうかと。はい、お知らせがあります。8月7日、午後1時30分から東松島の赤い市民センターで、3.11 あの日のいろんなことという若者トークを、行います。女川の大学生も出ますので、ぜひ、おいでいただきたいと思います。8月7日火曜日、東松島赤井市民センターで1時半から行います。若者トーク聞きに来てください。これからもラジオを聞いてくれているあなたともつながっていきたいと思います。
皆さんからの感想やメッセージもお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 980-8668 TBC ラジオ女川 NOW の係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp ファックスの場合は0227741474 0227741474までお願いします。
女川ナウ、今週はここまでです。お相手は佐藤敏郎と
遠藤博文と
阿部心と
阿部真知子でした。
今週も
頑張って。